神の御言葉は詩編1編です。幸いなことよ、悪者の計ることに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中にたた落ちをせず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。神は福ある方です。神は福を創造し、福を与え、また福を呪い、福を治める方です。それゆえ私たちが福を受けるためには神を知り、神に仕えなければなりません。神から福を受けようと決心しなければ福を受けることができません。この世で福を断る人はいません。誰でも福を好みます。一生涯福を求めたが、自分はその福を受けられなかったとしても、子孫たちに、私は一生涯福を主体求めたが受けられなかった、だから求めるなという親はありません。私は福を受けられなかったが、君たちは受けなさいと言います。とにかく三代四代の子孫に伝えたいのが福です。それほど福をしたい、誰でも福を求めようとします。昔の女たちは福という字を物に刻み、それを持って嫁に行きました。鉛筆では書くことができなくても刺繍で刻みました。枕にも福の字を刻みました。福がどこから来るのかは知らずに、ただ福という言葉がよくて、その字を刻みました。田舎にいてみると、門に福の字がたくさん書いてあります。その福が何であるかは知らずに、良いものだと思ってただ刻みます。福が何であるかを知らないので、正確な意味を話すこともできません。歯がない人は歯が健康な人を指してそれが福だと言い、健康ではない人は健康な人を指してそれが福だと言い、お金がない人はお金がたくさんある人を指してそれが福だと言います。みんな自分に足りないものを相手が持っているとき、それを羨みながらそれが福だと言います。大きな家を建てて暮らせばそれが福だと、自分より高い位置にいるとそれが福だと、みんな自分が羨むことを福だと言います。このように私たちが願うもの、羨むもの、それを持っている方が神であり、また神だけがその福を与えることができる方です。神だけが福を与えることができる方です。創世記を見ると、第5日に水の生き物と鳥に福を与え、産めよ増えよと、第6日には人々に福を与えて、産めよ増えよと、また第7日目に福を与えて、この日を聖であるとされました。神は初めから創造物と人類の歴史に福を与えました。それで私たちはその福を主体求めます。私もイエスを信じる前には福が良くて、福を探し求めようとしました。しかし何が福であるかを知りませんでした。田舎者たちは古い木にお辞儀して福を求めたので、私も幼い時お辞儀もしてみました。福が何であるかも知らずに福を探し求めようとしましたが、福を探せませんでした。私たちは教会に来て福が何であるかを知りました。詩編の1編には、福を受けた者がその福を守って持続する方法について書いてあります。福は神のもので、私たちが神に行って神からその福を受けなければなりません。ここで幸いなことよ、この人は何をしても栄えると言いました。福ある者は何をしても栄えると言いました。または水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなる。その人は何をしても栄えると言いました。 それゆえこのような服を受けたとき、その服をよく守って持続しなければならないと言いながら、服を受けた者はこうしなさいと言ったのです。皆さんと私は服を受けるために神の前に来ました。しかしその服を受けるためには資格が必要です。イエスはどんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきますと言いました。神は福を与える方です。神が与える福を神の人々に祝福するように命令しました。神がアブラムに福を与えて、アブラムにあなたが祝福しなさい、あなたが祝福すると祝福が福が望み、あなたが呪うと呪いが望みと言いました。また福を受けた者を呪うとその人が呪われ、福を受けた者を祝福するとその人も福を受けると言いました。あなたを祝福する者は福を受けて、あなたを呪う者は呪いを受けると言いました。イエスが来られて私たちに祝福しなさいと言いました。呪いなさいとは言いませんでしたが、呪い方を教えたこともあります。イチジクの木を呪ったら、たちまちイチジクの木が枯れたように、福ある者が呪うと呪われます。ペテロがアナニアとサッピラを呪う瞬間、その二人は息が絶えました。また魔術を行うシモンが神の賜物をお金で買おうとしたので、ペテロが彼を呪うとシモンは呪いを受けました。このように祝福することも呪うこともできます。コリント人への手紙第一五章を見ると、使徒パウルが私たちの霊が共に祈って、このようなものをサタンに引き渡そうと言って肉体を呪ったことがあります。このように祝福というのは担うべきもので、担わなければ呪われます。それでは神が私たちに福を与えたのに、私たちがその福を守れず担わないならどうなるでしょうか。マラキ書2章2節に、あなた方への福を呪いに変える、私の名に栄光を期することを心に留めないなら、私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への福を呪いに変えると神が言いました。神が呪われたから全てが大変になります。福が呪われたら、その時からは滅びるしかありません。私たちは神が与える福をよく守らなければなりません。神は福の根源でおられます。神によってだけ福が出て、神だけが福を与える方です。神が御子を使わしたのは、御子を通して、イエスを通して福が明らかに私たちの目の前に来ていることを見せたのです。主は貧しい者とも共におられました。その貧しい者が主によって福を受けました。カナの婚礼でそのような福が現れました。また病人とも共におられました。病人が福を受けて癒されました。そして漁師とも共におられました。漁師たちが福を受けて、自分の努力でしていたことが瞬く間に新しい結果をもたらしました。イエスはどんな人でも、どんなところでも、いつも共におられて、彼らに福を与えるのを願われました。イエスキリストの交渉外は、人類に向かう神の御心を表し、その働きを表すために来られたのです。それゆえ私たちはイエスによって神が福を与える方であり、私たちを成功させる方であることを知ることができます。ある人々はイエスを信じて何かを求めると、それを利益信仰だと批判しますが、全部ひっくるめて利益信仰だと言ってはいけません。目的自体が利益だけを求めることなら、イエスをただ利益のために利用するなら、それは利益信仰です。皆さんと私はイエスを信じる人に当然にくださる福を信じなければなりません。もし私たちが福を信じないとしたら、祈る必要がありません。福を求める必要がありません。皆さん、牧師たちが礼拝の終わりに祝福の祈りをします。このように礼拝の順番に祈りの祝福の祈りをするのは韓国しかありません。アメリカでは説教で礼拝を終えます。韓国では礼拝を牧師の祝福の祈りで終えます。牧師が両手を挙げます。これは何の意味か、 3章16節に、右の手には長寿があり、左の手には富と誉れがあると言いました。それで両手を上げるのは頭に手を置くのと同じ意味です。あるいは礼拝の終わりにする祝福の祈りを軽く持って、私は牧師に直接言って特別に受けようと思う人がいます。しかし直接その人の頭に手を置いて祝福しても、信仰がなければ福を受けることはできません。しかし誤った考えでバレーボール選手のような人が多いです。バレーボール選手がボールを打つように福が来るとそれを打って飛ばします。福が来た途端それを打ち飛ばす人がどれほど多いですか。イエスが言いました。福を受けるには受けるにふさわしいものではないなら、その服はあなたに返ってくると言いました。バレーボール選手がボールを打ってボールがまた戻ってくるように、ふさわしいものではないならその服が戻ってくると言いました。野球のボールのように捉えようとしなければならないのに、バレーボールのボールのように打ち飛ばそうとします。ここで両手を上げるのは頭に手を置くのと同じです。それを受けなければなりません。祝福がありますようにと祈るとき、それを受けなければ、受けようとしなければなりません。すべてが神の口から出る御言葉によって祝福の祈りをするので、その福を受けなければなりません。福を受けるにふさわしいものではないなら、その福はあなたに返ってくると言いました。福を受けるにふさわしいものに福が望むというのです。それで牧師が両手を挙げて、聖父と聖子と聖霊の恵みがあるようにと祝福の祈りをするとき、アーメンと誠な心でアーメンと告白しなければなりません。しかしそれを福と思わず、一つの礼拝の順番だと思って早く帰ろうとします。牧師が手を挙げると、もう出ようとして門の前で準備する人がいます。そのような人をたまに見ます。私は仕方なく祝福の祈りをします。神の御言葉が望むとき、神の御言葉が福として望むとき、その福をどのように受けるのかというのです。アメンと告白したといって福が望むことではありません。ある家庭に行って祝福の祈りをします。この家庭に福が望むようにと祈ります。聖書に平安を祈りなさい、ふさわしい家なら平安がその家に来るし、ふさわしい家ではないならその平安はあなたのところに帰ってくると言いました。私は家庭を訪ねるとき、主よ、私がこの家庭に来たという印が現れるようにしてくださいと必ず祈ります。神のしもべがこの家庭に来たという印があるようにしてくださいと祈ります。それで牧師が来たことで、その家庭に平安があり、すべてがうまくいったといえば、どんなにありがたいことでしょうか。私は夜明けに祈るとき、安守執事たちは私たちの教会の対応するものなので、彼らの家庭のために、彼らの子供のために心を入れて祈ります。また教育者執事たちのために誠な心を持って祈ります。これは一つの印ですから、切に祝福の祈りをします。夜明けに私は切に祈ります。夜明けに私が一番先に祈る人は、私に悪口を言う人です。私に悪口をする人が4人います。その4人のために何年も祈っているのです。彼らを私は祝福しませんが、私は彼らを祝福します。なぜなら彼らがその服を受けるなら幸いなことですが、受けないならその服を私に変えてくるからです。他の人を、他人を呪うのは、その人の中に命がないからです。命があれば祝福が出ます。命がないので呪いが出るのです。私は彼らのために命をくださいと祝福の祈りをします。切に祈るとき、彼らが受けるなら幸いなことで、彼らが受けないなら私に返ってくるので、私は一番良いものを持って、最高のものを持って祈ります。実は私に悪口を言って私を憎む人を祝福するのはとても悔しいことです。彼らがうまくいけばいくほど私をもっと苦しめるからです。彼らは私に悪口を言うのに、かえって彼らを祝福するというのはとても悔しそうですが、 主があなたは祝福しなさい、ふさわしいものではないならあなたのところに帰ってくると約束しました。それで私のために私は切な心を持って祝福します。私がある家庭に行って、その家庭のために祝福するとき、ふさわしい家ならその子が望む、ふさわしい家ではないならそれが私に返ってくるのと確信して、その家に入りながら祝福の祈りをします。すると、アメンと軽率に答える人がいます。これが誠に福を受けようとして答えることか、牧師が嬉しくてアメンとするのかは分かりません。もちろん牧師を愛して尊重して嬉しくてアーメンしますが、それより牧師が持ってきたその服、郵便配達員を待つのではなく手紙を待つように、牧師より牧師がする祝福を待って、その祝福の祈りにアーメンと答えなければなりません。神の御名によって祝福するとき、ただ耳で聞く服を祝福を耳で聞くのをポネと言います。しかし心で受ける祝福はレマです。レマと言います。レマという言葉をたくさん聞いたと思います。耳で聞く音はポネで、この音を心の中で心で受けるのをレマと言います。短いが、あなたは男の子を産む、神にとって不可能なことは一つもないとマリアに話したとき、どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますようにと答えました。これがレマです。主のお言葉通りになりますようにと心で受けるのです。ベレアの人々は非常に熱心に御言葉を聞けと言いました。使徒の働き17章11節12節に非常に熱心に御言葉を聞きと言いましたが、このように心で受けるとき、それがレーマとなるとき、誠の祝福となります。耳で聞くポネではなく、ただの音ではなく心で受けて、それが霊感となるとき、誠の祝福となります。聖書に種をまく人の話があります。種をまく人が種まきに出かけました。巻いているとき、種が道端に落ちると鳥が来て食べてしまいました。また岩地に巻かれた種は御言葉を聞いて喜ぶが、迫害が起こるとつまずいてしまうものであり、茨の中に巻かれた種は御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わしが入り込むと実を結ばないものであり、良い地にまかれた種は御言葉を聞いて受け入れ実を結ぶものであると言いました。御言葉を聞いて悟ったのです。ですから皆さん、福が望みますようにと祝福されるとき、耳で聞いてアーメンと答えることより、この中から心の中から何か受け入れようとするその心を持たなければなりません。ところが人々は祝福の祈りを一つの形式のように考えてしまいます。形式で考えてしまいます。それでこの福を受けることはできないかもしれません。キリスト教の生命は福を求めることにあります。神が御子をこの世に遣わしたのは世に福を与えたのです。ヨハネの福音書1章16節に、イエス・キリストの満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであると言いました。恵みの上にさらに恵みというのは、祝福の上にさらに祝福するという意味です。聖霊が来られて私たちの中にその福が永遠にあるように守ってくれます。キリストの中にあるその福で私たちに与えたので、私たちはそれを持ちました。キリストの中にあるその福で私たちに福を与えて、聖霊が私たちの中にその福があるように守ってくれます。そのため本文に何と言いましたか。福をどうやって持続するのかについて話しています。福を持続しなければなりません。神がくださった福を持続しなければなりません。貧しい人は金持ちに頼っていきます。韓国には大きな工場や会社がなかった昔には、村ごとに農地は多いが人手不足な家がありました。その金持ちの家に貧しい人が入って柵落とし暮らしをします。それで春から秋まで柵落とし暮らしをして、お金を受けて出てきます。受けたお金で冬の間自分の家族と暮らしました。 柵を男暮らしをする人は自分の家族とほとんど一緒に暮らすことはできません。家族と離れて金持ちの家で食べてきて暮らした後、受けたお金で自分の家族と何ヶ月一緒に暮らして、また春になると別れてしまいます。今は会社が投資に多いです。そこで働いている人たち、課長も部長も職員も、とにかく会社で働く柵男です。昔田舎で柵男暮らしをする人が、今はネクタイを締めて柵落とし暮らしをするのと同じです。このように貧しい人は金持ちに頼ってこそ生きることができます。心の貧しい人、霊的に貧しい人は霊的に豊かな人に頼って生きるのです。それゆえ心の貧しい人は霊的に幸いであるというのです。神に頼るので幸いであるというのです。神に頼ろうとするからです。私たちは信仰生活を通して神からの福を受けようと決心します。私たちが許しを受けるのも大きな福であり、恵みを受けるのも大きな福であり、子供が親孝行するのも大きな福であり、家庭に平安があるのも大きな福です。聖書の通りに幸せ、福あるものは幸せです。マタイの福音書5章に、悲しむものは幸いであり、柔和なもの、気に飢え渇いているもの、憐れみ深いものは幸いであり、心の清いものは幸いであると言いました。そのようなものが福を受けると言いました。また義のために迫害されているものは幸いであると言いました。キリストのために迫害されるものは福を受け、義のために迫害されて苦難を受けるものも福を受けると言いました。その服がすぐ目に見えませんが、しばらくすると種が芽生えて気になってよく育つように服が育ちます。私たちはイエスの中で服を受けようと決心しなければなりません。服を受けたとしたら、その服をどのように持続するのか、それがもっと大事なことです。服を受けたが、それを持続しないとその服を呪うと言いました。その服を持続しなければなりません。服あるものは悪者の計りごとに従わないと言いました。服を受けた人はその服を維持しなければなりません。そのためには悪者の計りごとに従ってはいけないと言いました。子供たちは悪い友達と交わると悪い影響を受けます。大人も一度間違った考えを持つと人生が台無しになってしまいます。悪い友達と交わると、悪者の計りごとに陥ると滅びてしまいます。最近若者たちが群れを作って物を盗んだり人を殺したりします。怖いですね。この考えが福を呪います。また福ある者は罪人の道にとどまってはいけません。今度イエスの道を歩こう、イエスで始めようという言葉をたくさん聞きました。私たちが福を持続するためには、罪人の道、神を裏切って逆らう道を歩いてはいけません。聖書に呪いが3代4代にまで及ぼし、恵みが1000代まで施されると言いました。私たちは神の福を受けようとしなければなりません。また福ある者は凶慢な者と交わるとその福を失うと言いました。それゆえ福ある者は謙遜です。謙遜しなければなりません。傲慢で凶慢な人と交わる者は、凶慢な人が倒れるとき共に倒れます。私たちは福をよく維持して、神がくださった福を私と私の家庭が、私の子孫が持続できるように決心しなければなりません。私は結婚しようとする人たちが私に四式を頼むとき、このように話します。その当時には貧しい人が多かったので、こう決心して話したのです。花嫁にはタンス買って嫁に行くのかと、花婿にはタンス買って来なければ結婚できないのかと尋ねました。なぜなら結婚したら貸し家暮らしで狭い部屋で暮らすのに、値段が高いタンスを買っていて 置く場所もなくて困った目に遭うからそう尋ねたのです。また引っ越ししたらそのタンスも無駄になります。50万ウォンの価値が5万ウォンに落ちてしまいます。何しにそんな愚かなことをするのですか。私は貧しくて妻にタンス買わないできてと言いました。昔は嫁に行くときタンスと化粧台とオーディオを買ってくるのを当たり前なことでした。しかし私はそれら買わないで来いと言いました。なぜなら私が住む部屋さえなかったからです。妻の実家は金持ちでした。それで大きなタンスと化粧台とオーディオを買ってきたらどうしますか。それは私にとって呪いです。それらを置く場所もありませんでした。妻に布団と着るものだけ持ってきてと言いました。布団と着るものをバスで運びました。嫁に行くには服を持っていて、妻をめどるには祝福された女を連れてこい、そうしたら私が知識をしてあげると言いました。その頃にはうちの教会の人々が結婚するとき、タンスを持って行けませんでした。タンスを買っていくと私が知識をしてあげないと言ったからです。タンスではなく服を持って行きなさいという意味でした。服を受けて行きなさいという意味でした。皆さんが福あるもの、福を受けたもの、祝福されたものになるようにイエスの名によって祝福します。神に福を求めるものになるようにイエスの名によって祈ります。祈りましょう。ただ神だけが福の根源となります。神がイエスを与えました。イエスは福です。イエスは福の根源となる方です。イエスを受け入れた人は福あるものです。イエスが自分の中に望まれなければなりません。主よ、私に福をください、福となってください。声を出して祈りましょう。